6ページ、令和7年度主要な事業。金額は令和7年度予算額、万円未満を四捨五入。新は新規事業。仮称、大麻複合施設整備事業及び周辺エリア活用事業、9億5103万円。庁舎、文化会館、図書館等を複合化させた。仮称、大麻複合施設を整備するために大規模改修工事を行います。また、大麻庁舎跡地の利活用に係る事業者の公募、選定などを行います。新城小学校管理棟及び屋内運動場長寿命化改修事業、1億8603万円。葛城市学校施設長寿命化計画に基づき、新城小学校管理棟及び屋内運動場の長寿命化改修を行います。新規事業、新城庁舎トイレ等環境改善事業、6024万円。新城庁舎1階トイレについて、拡充及びユニバーサルデザインに配慮した全面改修工事を行います。新規事業、新城庁舎昇降機改修事業、4103万円。新城庁舎エレベーターの改修工事を行います。新規事業、新城文化会館昇降機改修事業、2530万円。新城文化会館エレベーターの改修工事を行います。新規事業、屋内運動場空調設備整備計画策定事業、1782万円。施設利用者の環境改善と避難所としての機能向上のため、屋内運動場に空調設備を新設するにあたり、最も効果的な手法を探るための計画を策定します。新規事業、学童保育所整備事業、1213万円。利用ニーズ増加に対応するため、押見小学校区学童保育所整備に係る設計を行います。新規事業、高齢者帯状疱疹予防接種事業、1080万円。帯状疱疹予防接種を実施します。新規事業、児童用机椅子更新事業、762万円。小学6年生の児童用机及び椅子を更新します。新規事業、仮想場待合棟トイレ改修事業、700万円。三陸公園利用者も使用できるように、仮想場待合棟のトイレを多目的トイレに改修します。不妊治療費助成事業、586万円。従来より実施している一般不妊治療費助成に、生殖補助医療に係る助成を拡充します。新規事業、耕作放棄地対策検討事業、550万円。年々増加傾向にある耕作放棄地について抜本的な解消を図るため、新たな組織体の立ち上げ等の方法について検討を行います。新規事業、空間デザインコンペティション事業、200万円。奈良県社会教育センター跡地について、施設空間デザインのコンペティションを行います。新規事業、防犯カメラ設置補助事業、150万円。大事における防犯カメラの設置に際し、設置費用の2分の1を補助します。上限15万円。新規事業、アピアランスケア支援事業、81万円。がん治療に伴う外見変化を補完するための医療用ウィッグや、乳房補正具について購入費用の2分の1を助成します。上限2万円。7ページ。市民みんなが活躍できる社会の構築。生き生きセンター管理事業。増加傾向にある来館者の駐車スペースの確保に対応すべく、新たな用地取得と整備工事の計画を進め、並行して災害時の指定避難所としての防災機能の強化にも取り組みます。介護予防、日常生活支援総合事業。生き生きセンターで令和6年度に開始した一般介護予防教室を参加人数を増やして実施し、いつまでも健康で生き生きとした暮らしの実現に取り組みます。 地域福祉の推進、地域福祉の推進に関わる2期目の地域福祉計画を策定し、地域共生社会の実現に向け、多様な分野との連携による地域づくり、共生の文化が広がるまちづくりを推進します。障害福祉の充実、障害児・障害者のそれぞれのライフステージに応じた切れ目のない支援の充実を図ります。また、手話への理解をはじめ、あらゆる障害に対する理解促進に努めます。人権の尊重、講演会や市民講座等の人権教育や人権啓発を継続して行うとともに、関係機関や団体等と連携し、人権尊重の精神が基盤となったまちづくりを進めます。男女共同参画事業の推進、第2次葛城市男女共同参画基本計画に基づき、固定的な性別役割分担意識を払拭し、性別にとらわれず、一人一人の個性が輝く男女共同参画の街を目指して、その推進に努めます。また、女性の悩みに寄り添う相談事業とともに、DV 防止の啓発を行います。生活困窮者自立支援事業。昨今の物価高騰の影響により、生活に不安を抱えている方々に対して、自立に向けて切れ目なく生活再建まで包括的に支えます。さらに、社会との関わりに不安があること等により、就労が困難な方に対して、一般就労に向けた基礎能力形成段階からの支援に引き続き取り組みます。雇用の創出、飛鳥村・葛城市商工会、飛鳥村商工会とともに設立した大和飛鳥イノベーション人材創出協議会を活用し、企業向けセミナーや求職者向けセミナーを実施するとともに、合同企業説明会を開催するなど、新たな雇用の創出を図ります。豊かな自然の保全・継承、ゼロカーボンシティの推進、ゼロカーボンシティ宣言に基づく取り組みの一環として、本市の温室効果ガスの排出量を削減するための具体的な目標や施策に関する実行計画を策定し、本市の二酸化炭素排出量について2050年までの実質ゼロの実現に取り組みます。循環型社会形成の推進。皆様のご協力で順調に進んでいるプラスチック製容器包装の分別に加え、その他のプラスチック使用製品のリサイクルに向けて検討します。また、より一層ゴミの減量化を図り、環境啓発を行うことで、循環型社会形成に向けて取り組みます。各種森林・林業施策。危険木等の伐採を行うとともに、調査した山林部の地盤図をもとに、森林事業及び保護の推進を図ります。公園施設長寿命化対策支援事業。長寿命化計画に基づいた施設の更新等を行い、ライフサイクルコストの低減を図りながら、適正管理により公園利用者の安心・安全を確保します。歴史・文化と調和的な地域づくり。歴史や文化の保護・活用。歴史文化遺産を守り、後世に伝えるため、市内各所の国宝・重要文化財等の保存・修理事業や、市内遺跡の発掘調査等を行います。歴史博物館では、季節ごとに企画展や特別展を開催し、本市の多様な歴史的魅力を紹介します。大間寺練供養映像制作等事業。国の指定重要無形民俗文化財に指定された大間寺練供養への理解を深めるとともに、本市の伝統文化を後世に長く伝えていくことを目的とした映像を制作し、歴史博物館で実施する展示会等で広く活用します。誰もが生涯健康で過ごせるまちづくり。健康づくり、食育の推進。令和6年度に開始した第3期葛城市健康増進計画、第2期食育推進計画、第2期自殺対策推進計画に基づき、一人一人が地域で生き生きと暮らせるように施策を推進します。8ページ、歯周病検診。20歳から70歳の節目年齢の方を対象として、歯周病検診を実施し、 歯や口腔の健康づくりを図り、全身における健康の保持増進に努めます。高齢者帯状疱疹予防接種事業。予防接種法の B 類疾病として定期接種化される帯状疱疹ワクチンの接種について、安心して接種できるよう体制の整備と周知啓発に努めます。不妊治療費助成事業。一般不妊治療費に加え、生殖補助医療費を助成することで、不妊に悩む夫婦等の経済的な負担を軽減し、若い世代がライフプランとして妊娠・出産を視野に入れ、積極的な治療に取り組めるよう支援します。アピアランスケア支援事業。がん治療による外見の変化に伴う不安や悩みを軽減し、生活の質の向上に向けた支援として、医療用ウィッグや乳房補正具の購入費用の2分の1を助成します。上限2万円。認知症地域支援ケア向上事業。認知症について相談できる場や、認知症予防教室といった認知症について知る機会の提供、認知症初期集中支援事業等を通じて、予防活動に取り組むことのできる環境づくり、適切な時期に医療・介護サービスを受けることのできる体制づくりを進めます。家族介護支援事業。在宅高齢者を介護しているご家族の身体的、精神的、経済的負担を軽減するとともに、要介護状態にある高齢者の生活の質の向上を図り、住み慣れた我が家で生活を続けていただけるよう環境整備を継続します。生活支援体制整備事業。高齢者が地域の中で可能な限り安心して自立した生活を送ることができるよう、生活支援コーディネーターと連携した地域の体制づくりを一層推進します。また、地域の互助を基盤とした仕組みづくりを支援し、高齢者の積極的な社会参加や介護予防の推進を図ります。福祉医療費助成事業。子育て家庭の経済的負担を軽減し、安心して医療機関を受診することができるよう、引き続き福祉医療制度を実施し、子育て家庭の福祉の増進に努めます。国民健康保険事業後期高齢者医療制度。国民健康保険は、国民健康保険の県単位化が実現し、同じ世帯構成、所得水準であれば、県内どこに住んでも、保険料、保険税水準が同じという目標を達成しました。後期高齢者医療保険では、奈良県後期高齢者医療広域連合と緊密に連携を図りながら、被保険者が安心して医療サービスを受けることができるよう注力します。また、国民健康保険及び後期高齢者医療保険は、令和6年12月より、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しています。今後もマイナンバーカードの健康保険証利用のメリット等をお伝えし、マイナ保険証のさらなる普及につなげます。スポーツ振興事業。大麻スポーツセンターのトイレの様式化、バリアフリー化を行い、施設の活用増進を図ります。また、令和9年に開催されるワールドマスターズゲームズ2027関西において、本市が開催地である綱引き競技のプレイベントや PR 活動を通して、大会に向けての機運醸成を図ります。教育・学習による未来の市民づくり、妊娠期から包括的支援の充実、母子健康手帳の交付時から実施する伴走型の相談支援を継続し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を強化します。また、1ヶ月時健康診査を実施し、病気の早期発見と保護者への包括的な支援の充実に努めます。子どもの読書活動推進。図書館では、ブックスタートを実施し、絵本の読み聞かせを通した親子の触れ合いを支援します。また、図書館で活動するボランティアや学校と連携し、子どもたちの読書活動の推進に取り組みます。子育て支援の充実。子育て家庭への支援として、子ども誰でも通園制度を先行して実施する市内の民間保育施設に対して支援を行います。 また、世帯収入や第一子の年齢にかかわらず、第二子以降の保育料の無償化を引き続き行います。待機児童の解消への取り組みでは、引き続き、潜在保育士等再就職支援登録事業の実施と、保育士派遣業務委託による保育ニーズへの対応を進めます。学童保育事業、押見小学校区学童保育所では、増加する利用ニーズに対応するため、保育場所の拡大等に向け、新たな学童保育所の建築計画を進めます。9ページ、学校地域パートナーシップ事業、未来を担う子どもたちの成長を支えるために、地域コーディネーター、PTA や学校支援ボランティアとともに、各地域の特徴を生かした学習支援活動や環境整備支援活動等を引き続き行います。学校施設整備事業、新城小学校では屋内運動場の大規模改修工事を、大麻小学校では老朽化した空調設備の更新工事を、白鳳中学校の武道場では、銃剣道場への空調設備の整備を実施します。また、各小中学校の屋内運動場では、より有効な空調設備の整備を目指して整備計画を策定します。学校補助金事業、5月に大麻小学校が創立150周年を迎えます。地域の皆様と共にお祝いし、学校の歴史を振り返り、伝統を次の未来へ受け継いでいくために補助金を交付し、創立記念事業を支援します。学校情報化推進事業、国のギガスクール構想により、令和2年度に整備した児童・生徒の一人一台端末を更新し、引き続き個別最適な学びの実現と確かな学力の育成に努めます。部活動地域移行事業、令和8年度からの中学校部活動の地域展開に向けて、令和6年度は中学校の部活動にない活動を対象に実証事業を行いました。新年度は中学校にある部活動を対象に加えて実証事業を行い、運営組織の検討や実現に向けた課題等を抽出し、地域の実情に応じた体制づくりに努めます。学校給食事業、食材費購入助成を引き続き行いながら、安全、安心、美味しいを第一に考え、食物アレルギーにも考慮しながら、栄養バランスの取れた魅力ある給食を提供します。また、食材は地元の新鮮な野菜等を積極的に取り入れ、地産地消と食育の推進に努めます。葛城市未来人材育成事業、本市の将来を担う子どもたちが、企業や大学、先端技術の研究機関等を見学し、日常生活にはない貴重な体験ができる機会を引き続き創出します。生涯学習による豊かな心の寛容、学習活動の推進、中央公民館文化会館では、各種教室や講座、移動講座等を開催し、市民の皆様の充実した生涯学習活動の支援に努めます。芸術文化振興、文化会館では幅広い世代の方々が楽しめる音楽や演劇、講演会等を企画・開催し、芸術文化の鑑賞の機会を提供します。また、多彩なワークショップにより豊かな知性や情操を寛容し、市民生活の向上を図ります。各種講座の実施、図書館では市民の皆様の知識の習得と向上により、自らの人生を豊かなものにしていただくため、様々な講座を開催します。また、短歌のふるさとである本市の、葛城市民歌壇の取り組みを通して、日本文化の発展と継承に取り組みます。住みよい街を支える社会基盤の実現、葛城市都市計画マスタープランの策定、平成29年7月に策定した都市計画マスタープランについて、計画内容を検証し、上位関連計画との関連性、人口減少や少子高齢化等の課題を踏まえ、20年先の本市を見据えて2カ年で見直しを行います。釈戸駅前周辺整備事業、国鉄防城線整備事業、駅前広場や立体横断施設等を整備し、 駅利用者をはじめ市民の皆様の円滑な移動と安全が確保できるよう早期の事業完了を目指します。国鉄防城線整備事業についても未着手区間の道路拡幅工事を引き続き推進します。社会資本道路改良事業、本市の工業地域における物流等を支える市道新町柳原線の道路改良事業の早期完了に向け推進します。また地域交通の安全確保を目的として市道兵下南舞地線と県道五瀬柏線との交差点改良事業を進めます。橋梁定期点検事業、道路新設改良事業、橋梁の計画的な維持管理に取り組み、橋梁定期点検事業の調査により危険度が比較的高いと判定された橋梁について早期の修繕に努めます。また市内の道路インフラを常に良好な状態に保ち、市民の皆様の安全を確保します。ぐるっとかつらぎ公共交通事業、地域の生活交通を確保するため、廉価ちゃんバス、気早号、予約型乗り合いタクシーの3形態でのぐるっとかつらぎ公共交通事業を引き続き行います。また、高齢者の方などへの運転免許返納後における移動支援や、市民の皆様のコミュニティバスの利用促進を図るため、引き続き乗車料金の無償化を行います。ここまでの担当は西川澄でした。
10ページ。上下水道事業。水道事業では水質の安全対策を万全にしつつ、安定供給に努めます。浄水場の設備更新については、各浄水場の補修整備計画等に基づき、計画的に実施し、新たな自己水源を確保するため、新規水源調査を行います。下水道事業では、ストックマネジメント計画に基づき、計画的かつ効率的に管理し、更新工事を行います。下水道管に侵入してくる雨水や地下水等の対策としては、不明水調査を進めます。産業振興による地域の稼ぐ力の向上、中小企業資金融資制度、商工会補助金等、中小企業者経営改善資金利子補給を引き続き実施し、商工会や奈良県よろず支援拠点との連携も密にしながら、商工業者の支援を行います。また、中南和広域にて、事業者支援を行うビジネスサポートセンターでの相談事業を引き続き行います。工業系ゾーンの推進。志村工業系ゾーンは、南側近隣地においては、奈良県による五瀬インターチェンジ周辺産業集積地造成事業が進められており、相乗効果によりさらなる発展が期待されることから、奈良県と連携しながら企業への誘致活動を進めます。大阪・関西万博関連事業。8月4日に開催される相撲が世界を一つにする相撲エキスポ2025に、相撲にゆかりのある自治体として本市も参加し、気早相撲人区会による相撲人区の披露、着ぐるみによる相撲体験等のコンテンツを用意し、相撲発祥の地、葛城市を国内外に広く周知します。宿泊施設の整備、本市を中南和観光の起点とすべく、魅力あるイベントを開催し、市内へ訪れる観光客数を増加させることで、宿泊施設の需要を掘り起こします。また、インバウンドを含めた旅行者の動向を分析し、宿泊施設に関する調査・研究を進めます。 にぎわい創出事業、けはやちゃんこ鍋コンテストに関連した事業を実施し、相撲発祥の地、葛城市を PR します。相撲館事業、けはや祭りやわんぱく相撲大会等、相撲をコンテンツとした様々な催事の実施に加え、多言語対応の本市観光ホームページや本市の玄関口の道路沿い2カ所に設置した多言語観光案内看板による国内外への PR を引き続き行い、相撲館への来館者の増加を目指します。移住・定住・推進事業、全国向けに本市への移住・定住を促進するため、本市の良さや暮らしの魅力をお伝えする PR 動画を作成し、SNS 等を活用して広く発信します。また、住むなら葛城市住宅取得補助事業や、葛城市移住支援金の支給を引き続き行います。安心・安全な生活環境の整備、災害・火災等の発生に対する備え、地域防災マップの更新を行い、危険箇所や避難経路を再度確認し、市民の皆様が安全に避難できるよう努めます。避難所の生活環境の改善としては、電源や通信環境、プライバシーの確保を図り、災害等の発生時の情報伝達体制の強化や、支援体制の充実にも取り組みます。また、過去に発生した大地震の実情を踏まえ、火災の一因である電気火災の防止に有効な感震ブレーカーの一般家庭への普及、啓発を図るとともに、設置費用の一部を補助する制度を引き続き行います。自主・防災組織等の強化、自然災害等の発生時に地域におけるリーダーとして活動いただく防災士への支援や、自助・共助の精神が培われた自主・防災組織への活動支援を地域防災マップの活用とともに引き続き行います。建築物・耐震改修促進事業、葛城市耐震改修促進計画に基づき、ブロック塀等の撤去や改修費用に対する補助制度や、既存木造住宅耐震診断助成事業、既存木造住宅耐震改修工事補助金交付事業を引き続き行います。11ページ。農村地域防災減災事業。農業用水利施設であるため池では、災害発生時に決壊等による下流域への被害発生を未然に防止するため、計画的に調査・工事を進めます。また、ため池耐震性調査やため池劣化状況調査を実施し、ため池の所有者や管理者に対して、ため池パトロールを行います。ため池による治水対策、大規模水害に備えた減災対策の一環として、ハード面ではため池の余水履きを一箇所回収するとともに、他のため池においても回収に向けた関係機関との協議を進めます。ソフト面では大雨が予想される際には、地元のご協力のもと、低水位管理を行い、総合的な治水対策に引き続き取り組みます。熱中症対策事業、クーリングシェルター、涼もう場所を引き続き設置するとともに、様々な機会を捉えて情報発信を行い、熱中症対策に努めます。交通安全施設整備事業、カーブミラーやガードレール、路面サイン等の設置を行います。釈戸駅西側のいわき第3号踏切、 釈土駅東側の釈土第1号踏切については、視覚障害者の方が安全かつ円滑に歩行できるよう、誘導ブロックの設置を行います。また、通学路における安全確保のため、グリーンベルトの増設や危険箇所の安全対策に引き続き取り組みます。交通安全対策、自転車用ヘルメット購入補助事業を引き続き実施し、交通事故における死傷者の減少を目指します。また、幼児2人同乗用自転車購入費補助金や、自動車急発進制御装置設置補助金交付事業も引き続き行います。児童の登下校等に伴う安全の確保、交通事故多発地点等の危険箇所では、啓発看板の設置等により、交通事故の抑制に努めます。また、青色防犯パトロールカーによる市内巡回の継続した実施と、交通安全保護者の会、交通対策協議会等による交通安全意識の向上を目的とした啓発活動を引き続き行います。空き家等対策事業、空き家等実態調査をもとに、市内の管理不全空き家等への対応、空き家の有効活用、適正管理について定めた空き家等対策計画を策定します。また、市内における防災・防犯上危険な空き家の解体工事にかかる費用の一部補助を引き続き行います。特殊詐欺等防止対策の強化、特殊詐欺等防止対策機器購入費用の一部補助を継続して行い、深刻化する高齢者の特殊詐欺被害を未然に防止し、安心・安全な街づくりを推進します。消費生活相談事業、消費生活相談窓口を御所市との広域連携により、引き続き設置し、消費者トラブルの未然防止に向けた消費者教育や啓発活動に取り組みます。加えて、見守りネットワークにより、消費者被害の未然防止や早期発見につなげます。その他、葛城市第3次総合計画及び葛城市第3期総合戦略の策定、本市の最上位計画である葛城市総合計画及び葛城市総合戦略については、2カ年で社会情勢の変化や新たな課題を踏まえ、市民の皆様と共に議論を深めながら、次期計画の策定作業を進めます。ふるさと応援寄付事業、各ポータルサイトの商品画像の刷新や返礼品の拡充を図り、さらに本市を応援していただける方々を増やすよう取り組みます。個人番号カード関連事業、マイナンバーカードを利用した証明書のコンビニ交付サービスやオンライン請求サービスを導入しており、市民の皆様がその利便性を享受できるよう、引き続きマイナンバーカードの普及に努めます。自治体 DX 推進事業、住民情報システムの標準化を実施し、市民の皆様の利便性向上や業務効率の改善による行政サービスのさらなる向上を推進します。国際交流事業、国際交流活動の推進や観光・インバウンドの促進のため、ベトナムで開催される第14回東アジア地方政府会合に参加し、関係団体との交流を推進します。友好自治体交流事業、これまでの関係を踏まえながら、 互いのニーズに合わせた形で調整を行い、交流と友好を深め、地域の活性化につなげます。